今朝もこれから、皆さんご一緒にですね、出エジプト記から学んでいきたいと思いますが、今週からちょっと先週ね、ちょっと最後にもお知らせしましたが、メッセージのそのスタイルをちょっと変えたいなと思っております。今までのスタイルというのはいわゆるオーソドックスな形のメッセージのスタイルで、僕が一方的に、ね、こうベラベラと、メッセージを語るというスタイルであるわけあったわけですけども、ちょっとそのメッセージのスタイルをクラス形式、授業形式と言ってもいいかもしれませんけど、に変えてみようかなと思っています。もうすでに横浜や狛江の方ではそういうスタイルで始めているんですけれども、いくつかメッセージの途中で、質問事項をここにこう映し出しますので、その質問が出たら、みんなで一緒に考える時もあるし、隣の人と2人あるいは3人ぐらいでですね、ちょっとそのことについて、こう思うああ思うってことを分かち合ってもらう、そんな形で、メッセージの時間進めていきたいと思うんですね。あんまりごちゃごちゃ説明するよりやってみれば、あ、こんなもんかってすぐ分かりますから、どうってことはないんですけど、家庭集会に来られてる方はそんなに違和感はほとんどないとは思うんですがね、メッセージの時間、ただ一方的に受け身の形で聞くということだけじゃなくて、一緒に考え、一緒に学ぶというね、そういう形に、少しだけ形を変えるというだけなんですが、ご一緒に体験していただければなと思っております。さて、今朝の箇所は、出エジプト記の18章からですね、学んでいきたいと思いますが、今日学ぶところは1節から12節、その前半部分のところになります。まずは1節から5節まで、18章の1節から5節までのところを朗読します。モーセの舅でミディアンの祭司であるエトロは、神がモーセとその民イスラエルのためになされたすべてのこと、すなわち主がイスラエルをエジプトから導き出されたことを聞いた。モーセの舅エトロはモーセが先に返していた妻のツィポラと二人の息子を連れてきた。一人はモーセが私は異国にいる寄留者だと言ってゲルションと名付け、もう一人は私の父の神は私の助け、ファラオの剣から私を救われたと言ってエリエゼルと名付けた。モーセの舅エトロはモーセの息子たちと妻を連れてアレノに行き、神の山に宿営しているモーセのところに行った。とりあえずそこまでにしたいと思います。先週、先々週とレフィディムというところでイスラエルの民が経験した試練について学びました。彼はその試練を乗り越えて、いよいよ神の山、シナイ山、ホレブ山とも言いますが、その神の山のふもとに到着したんですね。彼らはこれからしばらくの間、この神の山のふもとに定着します。約1年ぐらいそこに留まって、そこで十戒を受け、律法を受け、神の民としての整えというか備えをすることになるんですね。これからのその出エジプト記の後半の部分とレビ記あたりは全部その1年間の内容なんですね。内容的には長い、細かいのいっぱいありますけど、でもその1年間ぐらいの間に語られた神様の教え、それがレビ記ぐらいまで続く。そしてその続きは民数記に入っていくということになりますね。この18章ではイスラエルの民の救出という大事業を成し遂げたモーセがですね、久しぶりに自分の家族と対面したっていう、そういう出来事が記されているんですね。中でも特に義理のお父さんであるエトロとの対面っていうのが中心になってくる、そういう、章になってますね。皆さん、エトロってどういう人物だか覚えてらっしゃいますか？エトロ、彼はミディアン族の祭司であったと言われています。祭司って聖書の中に出てくるイスラエルの民の祭司とは違ってミディアン族ですから、ある意味別の神々を信じている、その宗教の祭司ということですね。かつてモーセがエジプトから単身で逃れて逃げていった時に、身を寄せた人物であったわけですね。モーセはエトロの娘ツィポラと結婚して家庭を築きました。そしてこのエトロのもとに40年間ずっと留まっていたとか世話になっていたとかいうですね、仕えていたわけですね。そういう意味ではこのエトロという人はモーセにとって義理のお父さんであるというだけじゃなくて、人生の大恩人でもあったということができるだろうと思いますね。モーセは市内の山のふもとで神様と出会い、神様から証明を受けました。そして同胞のためイスラエルを解放するためにエジプトに出かけていった。その時初めにモーセは自分の家族、奥さんと息子たちも連れて行ったんですね。 ところがある場所でモーセが死にかけた時に、モーセの息子に割礼を施したってとこがあったんですがね、その割礼を施した後モーセはどういうわけか妻と息子たちをミディアンの地に一旦戻したんです。まあ、おそらくエジプトでこれから果たすべき自分の使命のその難しさ、困難さ、危険さってことを考えると、家族がいると危険だっていうこととともに、もしかしたらモーセのね、負担になってしまうかもしれない、まあ、そういうことを考えて家族を一旦返していたんだろうと思いますね。しかしそれから約1年ほど経って、今やファラオとの戦いは勝利に終わり、イスラエル人は当初の目的地であるこのシナイ山のふもとにまでやってくることができた。このシナイ山のふもとっていうのはミディアン族とその非常に近い場所にあるわけですね。しかもすでにイスラエル民族が体験した素晴らしいこの奇跡的な脱出劇、そのことについてはその遊牧民の間に噂がもう行き渡っていてですね、モーセがあのイスラエルの民何百万も連れて引き連れてエジプトを脱出した、エジプト軍をやっつけてしまったってね、まあ、そういう噂は飛び交っていたわけですね。まあ、そんな噂を聞いて宗徒のエテロはもう喜んでですね、モーセの妻であるその自分の娘ですねと孫たち、モーセの息子たちを連れてこのモーセのもとにやってきたっていうことですね。まあ、そういう出来事、興味深いことにここにはこのエテロが連れてきたモーセの二人の息子の名前が記されていますね。長男の名前はゲルション、意味は私は異国の帰流者だという名前だったんですね。ちょっと消極的ですね。次男の名前はエリエゼルで、私の父の神は私の助け、ファラオの剣から私を救われたという意味だ。面白いですね。二人の息子なんですけど名前の意味が全然違ってますよね。で、聖書の中に名前って時々出てきますが、やっぱその名前には結構意味があって、まあ普通でも私たちがね、子供に名前をつけるって時に、親の何らかの期待なりね、思いなりがこう名前に表されてくるわけですけど、モーセも当然その二人の息子につけた名前に、モーセ自身の思いが込められていると言っていいでしょうね。まあそこで今日最初に皆さんと一緒に考えてみたい質問を用意してきました。それはこういうことです。この二人の息子の名前の意味にはミディアンの地でのモーセの信仰に起こった変化が表されています。それはどのようなことでしょうか、考えてみましょうってですね。この二人、ゲルションとエリエゼルですね。わかりますか。ちょっと隣の二人、まず二人にしましょうかね。で、二人で一人で余っちゃうって人は三人になっていただいていいんですけど、よろしいですか。周りの二人の人とちょっとそのことについて話し合ってみてください、語り合ってみてください。あんまり恥ずかしがらずにね、まあ、ほとんど毎週同じメンバーが集まってますから大丈夫だと思いますけど、はい、2人が基本ですけど余ったら3人ということで、はい、私は異国の帰流者だ。これやっぱりよそ者だってことですよね。エジプトから逃げてきてようやくその、まあ、受け入れてもらった、それがミディアン族だったわけですけど、やっぱりそれ孤独感みたいなのがここに現れてますよね。外国人なんだって、自分の母国は本当は母国の民はエジプトにいるんだって思いがまだあったってことですよね。でも2人もの息子が生まれると、私の父の神は私の助け、ファラオの剣から私を救われたって、神っていうのが出てるじゃないですか、はっきり。神が私を、これ確かに今異国にいて大変な状況だけど、でも神様が私をエジプトのファラオのね、恐ろしい魔の手から救ってくれたんだっていう、神様への信仰の表明がここに表明されてるわけですよ。つまり分かります、なんとなくね、もう本当にエジプトからもう逃げ出してね、一人寂しく来た、そこでまあ救われ た助けられたんですけど、でも心の中に傷が残っていた。でも家族ができて一人子供が生まれ、そして二人子供が生まれる頃には神への信仰がまたこう深められつつあった、あるいは高められつつあった。この40年間の荒野での生活の中でモーセは確かに信仰的に回復し、強められ深められていったってことです。そして40年経って神から新たな証明を受けてエジプトに向かっていったってことですよね。まあ、ちょっとしたことなんですけど、こういう中にもこのモーセという人物の心の中の、まあ、信仰的な面における変化っていうのを見て取ることができるっていうことですね。まあ、それをちょっと確認させていただいたということですね。さて次に行きたいと思います。そのままどうぞ座ってくださいね、その場所で。さて宗徒のエトロが妻と 息子たちを連れてやってきたという知らせを聞いたモーセはどうしたでしょうか。さあ6節と7節を読んでみたいと思います。先ほどの続きですね。18章6節7節、彼はモーセに、あなたの舅である私エトロがあなたの妻と2人の子供を連れてきたと伝えると、モーセは出てきて舅を迎え身をかがめて口づけした。彼らは互いに安否を尋ね合ってから天幕の中に入ったと。まあ挨拶ですよね。しかもこれはまあ、その当時 の東方社会の習わしに従っての挨拶ですが、身をかがめて彼に口づけしたって、こう分かりますね皆さんね、こうひざまずいてね足に口づけするって、それがまあ当時の習慣であったわけですね。まあそれにしても今やモーセ考えてみれば一国の王ですよ。まあ王じゃないですけど、ね、立場的にはね。でも指導者ですよね。200万とも300万ともいられる、言われるちょっと大集団、一つの国の指導者となっていたわけですが、しかし一人の老人に対して心からの敬意をこう表すということに躊躇がないんですね。つまりこういう彼の姿、しぐさの中にモーセという人の持っていた謙遜さっていうのが表されている気がするんですね。聖書の中には、これ民数記っていう中ですけれども、モーセという人はこの地上の誰にも勝って謙遜であったって書かれてるんですよ。モーセの特徴の第一は謙遜さだって聖書書いてるんですね。偉大なリーダーなんですけど、彼の、特徴は謙遜さだったと。そしてモーセの成功の秘訣の重要な一つ中心はやっぱりこの神と人に対する謙遜さにあったと言って決して間違いではないと思うんですね。箴言の18章12節というところには謙遜についてこう教えられています。修法に書いてあります。箴言18章12節、破滅に先立つのは心のおごり、名誉に先立つのは謙遜。面白いですね。破滅に先立つのは心のおごり、つまり裏を返せば心がおごり高ぶっているとやがて破滅につながっていくよってことですね。そして名誉に先立つのは謙遜。謙遜に 神と人に仕えていくときに名誉が、あるいは成功が訪れる、まあ、はっきり聖書はそのことを教えていますよね。これは聖書の教えであるとともに聖書の約束と言ってもいいでしょうね。神と人に謙遜に仕えていくときに神様はその人を祝福し成功させてくださる。モーセがその一つの、偉大な一例だと言って間違いないと思うんですね。さてところで次に行きたいと思うんですが、モーセの成功の秘訣って今一つね謙遜さにあるってやったんですけど、モーセの成功の秘訣っていうことで実はこの箇所、今朝のこの箇所から家族との再会っていうね、この出来事からもう一つですね学べることがあるんですね。ちょっと見てくださいね。モーセの成功の秘訣ということでこの箇所からもう一つ学ぶべきことがあります。それは何か考えてみましょうっていうんですけど、さあこれはねちょっと難しいかもしれませんけど、とても大切なポイントです。この箇所から私たちがぜひ確認してみたい、そういう大切なポイントなんですけど、よろしいですか。また周りのさっきの2人、なるべくどうぞ前後でも結構ですから、2人だとこといろいろ喋りやすいでしょうか。どうしても3人になっちゃったとか3人で結構ですけど、2人ぐらいで、こう語り合ってみてください。ここはちょっと難しいかもしれませんね。モーセの成功の秘訣、この家族との再会という観点から、この出来事からちょっと考えていただきたいんですね。なぜモーセは大事業を成功することができたか。家族っていうのが一つのここテーマのところですから、家族と関係ありますよね。で今もおっしゃってくださいましたけど、家族が愛し合っている姿っていうのはこう分かりますよね。これはもう見えてきますね、この箇所からね。家族っていうものがやっぱりポイントなんですけれども、ただちょっと天幕、この場合の天幕は幕屋じゃないので、テントです、普通の家ですよね。ですから、まあ、ここで多分祝宴をしたんだと思いますけど、今の家族っていうのがポイントになります、確かにね。で先ほども言いましたように、モーセはこの神様の使命を果たすためにしばらく家族と離れ離れになっていなきゃならなかったわけです。そうですね、最初は連れて行こうとしたけど、やっぱりちょっと危険だと、大変だってことで、ね、当然夫婦で話し合って、じゃあ家に帰ってようね。で家に帰るって言っても義理のお父さんに 家族をお願いしなきゃなんない。義理のお父さんのこのエトロもそのことを了解して、ちゃんとその、まあ、自分の娘でもあるわけですけど、守ってくれていたわけですよね。つまりこのモーセの大事業っていうところを見るときに、ここあんまり目に止まらないところなんですけど、家族のある意味犠牲があった、まあ、犠牲っていうとちょっと重く聞こえるかもしれませんが、家族の理解と協力があって、初めてモーセはこの大事業を果たすことができたんだよってことですよね。ここは大切なポイントなんだろうと思うんです。モーセ一人が信仰深くて頑張って神に従ってこの事業を成した、そういうことじゃない。モーセの家族もこのモーセの働きの中である意味犠牲を払いつつ、でも協力しつつね、一つの神の使命を果たすために家族も一緒になって心を一つにして、それの事業に向かっていったんだよって。だからこそモーセはこの大事業を果たすことができたんだっていうね、こういうポイントを私たちは決して見逃してはいけないんだろうと思いますね。家族の理解と協力、これは単に神の働きっていうだけじゃなくて、本当に私たちの人生が幸せに、しかも本当に有意義にね、神に用いられた人生を生きていく上では、みんなこれはとても大切なことだったのは誰でもわかると思いますね、うん、裏を返せばどういうことになりますか、ね、家族とかあるいは仲間がバラバラで一致していなかったとすれば、そこには神の御業は起こらないということでもあるということですね、うん、ですからイエス様はご自分の弟子たちにこう言われました。マタイによる福音書の18章19、20節見てください。マタイの18章19、20節、またはっきり言っておくが、どんな願い事であれ、あなた方のうち二人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてください。二人また三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。今私がやっているその姿そのもので、二人または三人が一つのことを心一つにしてね、何かを語り合い分かち合い、そして祈り合っていくときに、神はそこに喜んで共にいてくださって、その祈りに願いに応えてくださる、叶えてくださるって、これイエス様ご自身が直接言った約束ですからね、約束ですから、イエス様が言った約束は決して破棄されることはありません。人間の約束は時々ね、都合が悪ければコロッと変えられますけど、イエス様は都合で変えるようなお方ではない。必ず私たちが本当に心を一つにして祈るならば、必ずその祈りが叶えられていくってことですよね。また使徒言行録を見ると、ペンテコステの日に聖霊の日が下った時に、教会の人々は何をしていたかってことについてこう書いてますね。使徒言行録1章の13節14節見てください。彼らは都に入ると、泊まっていた家の上の部屋に上がった。それはペトロ、ヨハネ、ヤコブ、アンデレ、フィリポ、トマス、バルトロマイ、マタイ、アルファイの子ヤコブ、熱心党のシモン、ヤコブの子ユダであった。彼らは皆、婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていたと。皆さん、心を合わせて熱心に祈っていた120名ほどの弟子たちが、まあ、おそらくマルコの家だったと言われてますけど、その2階屋敷、結構広いところだったんでしょうね。人々が集まってエルサレムで熱心に心を一つにして祈っていた、そこに聖霊が下って力づけられて、彼らは全世界に福音を述べ伝え始まったんです、うん、神様はこのように心を合わせて熱心に祈る人々の上に聖霊を注いでください。神様の御業は心を一つにして熱心に祈る交わりの中に起こされる。これは今も昔も全く変わりはありません。教会が、家族が、あるいは主なる神様において一つとなって、一つの心、一つの目標に向かって祈り求め、そして仕えていくときに、神様は大いなる御業を行って、そのご自身の栄光を表してくださるということですよね。これ別に皆さん、ちっちゃがろうと大きかろうといいんです。二人の者が本気になって熱心に心を一つにして祈り始めたら、神の御業が起こるということですよね。そのことを皆さん今朝信じてらっしゃるでしょうか。本当に確信してね、私たちは祈っていらっしゃるでしょうかね。さて続いて8節から12節を読んでみたいと思いますが、18章の8節から12節、モーセは宗徒に、主がイスラエルのためファラオとエジプトに対してなされたすべてのこと、すなわち彼らは途中であらゆる困難に遭遇したが、主が彼らを救い出されたことを語り聞かせると、エトロは、 主がイスラエルをエジプト人の手から救い出し、彼らに恵みを与えられたことを喜んで言った。主を称えよ。主はあなたたちをエジプト人の手から、ファラオの手から救い出された。主はエジプト人の元から民を救い出された。今私は知った。彼らがイスラエルに向かって高慢に振る舞った時にも、主はすべての神々に勝って偉大であったこと。モーセの衆とエトロは焼き尽くす捧げ物と生贄を神に捧げた。アロンとイスラエルの長老たちをも皆来て、モーセの衆と共に神の御前で食事をした。挨拶を済ますと彼らは安否を尋ね合って、そして天幕の中に入った。その天幕、おそらくこれ住まいですから、その中でおそらく祝宴が開かれたんだろうと思いますね。おいしい食事をしながら、その時でモーセはその交わりの中でエテロにね、証しをしたってことです。証し、主なる神様がイスラエルのためにファラオとエジプトに対してどんな奇跡を起こし、また道中幾多の困難の中でもいかに素晴らしい御業を行われたかっていうことをエテロに語ったってことですよね。エテロはその素晴らしい証を聞いて、あるいはまたイスラエル人の前にそびえ立つね、その雲の柱、火の柱、これあったわけですからね。それが毎朝朝起きると天からマナが降ってきた、そういうこともエテロは見たはずですよね。そういうことを見聞きした中で、まさにイスラエルの神は誠の神だっていうね、そういう深い確信と感動を得たに違いないんですね。思い返せば40年前、ね、モーセが最初にエテロに会った時、エテロが最初にモーセに会った時ですね、モーセはエジプトから逃れてきた、本当によそ者だったわけですよね。エテロの娘たちが水を汲みに行ったところで、その羊飼いたちに邪魔されたところをモーセが助けてくれたってね、そういう経緯が以前に書かれてありましたけど、そういうことあったにしても、やっぱりエテロにとってモーセってね、よそから来た若者、ね、逃げてきた若者、それをこう受け入れてやったっていう思いだったと思うんですね。またモーセの信じているヘブライ人の神様ということについても、ミディアン人が信じる神とどこが違うのかってね、よく分からなかったに違いないと思うんですね。ミディアン人っていうのは他の箇所を見ると、水杉なんか見ると偶像崇拝者であったって言われてますからね。モーセの信じる神とは明らかに違っていた。しかしこの時エテロはモーセの証を聞いて、確かにヘブライ人の神はエテロがこれまでに聞いてきた全ての神々に勝る力ある卓越した神であるということを確信したに違いないんですね。そしてこの時ほどね、エテロにとって娘婿がね、誇らしく思えたっていうね、それは他になかったんじゃないかと思いますね。とにかくエテロはこの驚くべき証を聞いて喜んで、イスラエル人の神を賛美したわけです。こんなふうに真の証っていうものには、人の心に響き、訴え、動かす大きな力がある。そこでちょっとこのキリスト教でいう証ということについて、ぜひいくつかのことをまず確認してみたいと思うんですが、ちょっと皆さんこれ見てくださいね。聖書における証とはどのようなことを言うのでしょうか。次の2つについて考えてみましょう。これちょっと全員でちょっとみんな聞いてみますが、まず1、聖書でいう証って何を証しするんでしょう。さあ、何を証ししますか。あら何を証しするんですか。聖書でいう証って、
神様が成してくださったことを、はい、証しします。
そうですね。特に神様が誰に成してくれたことですか。自分ですよね、はい、神様が私に、自分に成してくださった恵みの御業、それを語るっていうのが証ですよね。自分を語るんじゃなくて、自分に神が成してくださった、その神様はこんなことしてくださったんです、こういう祈りに応えてくださったんです、こんな私を愛してくださったんですっていうね、その神の御業を語るのが証ですね。で、じゃあ2つ目、何のためにじゃあその証するんですか。これどうですか皆さん、何のために証するんでしょう。大体分かってますよね何のためですか。イエス様を、
伝える
ためですよね。伝えるためですよね、はい、キリストを伝えるため。他にどうでしょう。他に何かありますか。それもあるんです。はい、
神様を褒めたたえる。
ああなるほど、神様を褒めたたえる、神様を、まあ、とにかく、まあ、単純に嬉しいんですよね。神様こんなことしてくださったんですっていう、だから証にはやっぱり喜び感動が伴ってるはずなんですよ。感動があるから証するんで、感動もないのに証しなさいって言われたらできないですよね。そうですね、皆さんね、神様に対する感動がなければ、あるいは本当に感謝がなければ証しなんかできないわけで、うん、証しってやっぱり嬉しいから、あの何でもそうですね、美味しいものを食べた時にね、あの人にも教えてやりたいってなるじゃないですか。単純に神様とまんじゅうを一緒にしちゃいけないんですけど、そんなもん、でもそんなもんですよね。うわー素晴らしいって思うから、私たちはあの人にも伝えたい、知ってもらいたい、それが証しなんです。で、何のためか、あの人にもイエス様を知ってもらいたい、まあ、ただ単に伝道っていうだけじゃなくて、実はクリスチャン同士でも証を知る、証を聞くですねっていうことは励まされますよね。その証を聞いて人々が神に感動し励まされて生きていく、もちろん神に出会いイエス様を信じて救われていく、そういうことも全部含めて、そういうことのために証はなされる。しかも証には今も言ったように喜び確信っていうものが伴っているっていうことですね。それが証というものであって、まさにこの天幕の中でモーセがエテロにした証ってそういう証だったでしょうね。おそらくモーセはもう興奮して、食べながらですけどね、興奮して語ったんだと思いますよ。熱い雰囲気がそこの天幕の中にいっぱいになったんだと思いますよね。そういう中でエテロは、あの偶像の神々の祭司だったんですけど、モーセ息子の語るね、その義理の息子の語る証を聞きながらですね、うわーって燃やされたんでしょうね。そしてここで書かれているようなその言葉を語った、イスラエルの神は本当の神だと、彼はある意味の信仰告白をしたと言ってもいいでしょうね。これが証っていうものですね。この出来事から分かることは、クリスチャンと教会が神様に信頼して従い、神の力と神の恵みとを体験するときに、それは神を知らない人々に対して力強い証になるということですね。でももしかすると皆さん正直に考えましょうね。そういうことを言われるとなんとなくプレッシャーを感じるっていう人もいるんじゃないかと思うんですよ。自分にはそんな思いはないっていうかね、自分にはなかなかそうなれない、なかなかね、そういう体験もなかなかない、そういうプレッシャーを感じる人も中にはいるんじゃないかなと思うんですけど、そこで最後にもう一つだけ考えてみたいんです。この時モーセが証しし、中東のエテロを感動させた主の御業の数々はどうして起こったのでしょうか。今までみんなと皆さんとエジプト、出エジプトの出来事を学んできてますよね。いろんな奇跡が起こりましたが、それはどうして起こったんでしょうか。イスラエルの民の信仰が立派だったからでしょうか。またそうでないとしたら、それはなぜ起こったのでしょうか。これはもう一つ重要なポイントなんですよね。さあ、これちょっと最後少し皆さん語り合ってみてください。なぜこれ起こったんだろうか。そうですね、今一方的にっていうキーワードが出ましたね。そこなんですよね。皆さんご存知のように、イスラエルの民は決して立派な信仰者じゃないですよね。何度もモーセに向かって、アロンに向かって、神様に向かって不平を言い、ね、文句を言いね、大変な目にあったわけですよね。確かにそこにはモーセとの信仰と祈りはあったんですけど、そのモーセだって神様が立ててイスラエルに与えてくださったわけで、決してイスラエルが立派だったってことではないことは確かですよね。にもかかわらず、神様はこういう奇跡を起こして彼らを救い出してくださった。それは今御子さんが言ってくださったように、神様の一方的な恵みの御業っていうことなんです。彼らが偉いから救ってやるよってしたんじゃないんです。その一方的な恵みの御業によって、恵み愛によって、神様は彼らを選び出し救い出し奇跡を起こしてくださった。でもその恵みっていうものには、あのね、根本になる、根拠となる約束があるんです。イスラエルの民に与えられた恵みの約束って、皆さんどこに、一番最初にどこにありましたか。創世記からずっと学んできて、まあ随分前の話ですから忘れてると思いますけど、創世記からずっと学んできてイスラエルの民の歴史を見てきてるんですけど、その一番最初の人は、アダムはちょっと行き過ぎ、イスラエルの民ですからアブラハムですよね。 アブラハムに与えられた約束、皆さん覚えてますか？彼はたくさんいる中からアブラハムを選び出して、ね、私の民として私に従ってきなさいってね。その時にあなたを祝福の源とする、あなたの子孫を星のようにたくさんにするって約束くださったでしょ。あの約束なんですよ。アブラハムに神様は約束くださった。この約束を聖書では契約、契約って言うと日本人はちょっと固く取りすぎますけど、約束なんです。神様はアブラハムにそう約束したんです。でアブラハムは立派な信仰者でしたが、決して完璧ではなかった。いろんな失敗もありました。でも神様はアブラハムに約束したので、神はご自分の約束を忠実に果たし続けてくださる。これが一方的な恵みによる約束ってことなんです。その約束をアブラハムの子孫に至ってもずっと有効だよと言って彼らを助け出してくださった。それが恵みっていうものの意味なんですよね。一方的な神の恵みによって彼らは救われたんです。これは私たちと全く同じですよね。私たちがどうして救われたって言えるか、それは一方的な神の恵みの御業、キリストというお方が私たちのところに来てくださって、私たちのすべての罪を身代わりに背負って、本来私たちが受けるべき刑罰をあの十字架の上にすべて受けてくださった。私の罪を背負って身代わりに罰を受けてくださった。そのことのゆえに私たちは何一つ立派なことはないんですが、ただただ一方的な恵みによって私たちの罪が許される道が開かれた。それがキリストの十字架の意味ですね。根本的なことですが、とても大切であって、一方的な恵みによるんです。私たちが偉いからじゃないのです。立派だからじゃないんです。頑張ったからそのご褒美として許してくださるということじゃないのです。私たちは神を知らないし、神の前に決して立派なものでもないにもかかわらず、神は私たちを愛し、私たちの身代わりとして御子キリストを十字架にかけてくださった。そこに恵みがあり、そこに救いがあるということですよね。これは出エジプトのこの出来事の中にも表されている。神様って旧約も新約も一緒ですからね、当たり前ですけどね、恵みに富むお方なんです。その恵みの御業を歴史の中で神は確かに表してくださり、今私たちにはキリストの十字架という形で決定的な救いの恵みを私たちに開いていてくださるということですね。この恵みを皆さん知っていらっしゃるでしょうか。この恵みを皆さんしっかりと味わっていらっしゃるでしょうか。恵みってことが本当に分かると嬉しくなるんですよ。分かってないと大したことないって思っちゃうんですね。本当にそうですよ。長くいてもね、それが分かんない人っています。分かってないんです。喜んでないですから。嬉しくないんですよ。嬉しいはずなんです、恵みが分かったら。だって何一ついいものないのに愛してくださってるってことですからね。これは素晴らしいことなんですけど、なかなかこれがね、分からない。理由は2つあります。1つはこの世の価値観と全然逆転してますからね。この世はやっぱり頑張った人にご褒美があるんです。立派な人に何か益があるんで、ダメな人はダメだ、頑張らない人はダメだっていうのがこの世の価値基準ですから、頑張んないのにね、恵みくださるって考えられないですね。でも神様はそういうお方なのだということ。もう一つ、恵みっていうのが分かってそれをいただくにはへりくだらなきゃならない。つまり、ああ自分は何一つできないものなんだ、無力なんだ、立派でもないし神の前に救われないものなんだっていうことを認めなければ恵み分かんないですよね。でしょ。そういう意味では恵みが分かってそれをいただくっていうためにはへりくだるってことができないといただけないんです。だから私は自分の力で生きていけますって思ってる人は救われないんです。救いを自分で拒否しちゃうんです。必要ないから、自分で生きてるからいけますからね。とても生きていけませんって分かるから、イエス様、あなたの恵みを感謝します、こんなものの身代わりに死んでくださって永遠の救い、許しを与えてくださったことを感謝しますってね、そうやって初めて恵みの許しをいただくことができるので、なかなかこれね、罪人の私たちは難しいですよね。それ認めたくないから、人に言われたくないしね。へりくだれないから、恵みってなかなか難しいんですよね。わからない。まあ、でも 私たちはそのことをしっかり知りたいと思うし、恵みに満たされた群れでありたいと思いますね。その恵みが分かると、その喜びが周りの人々にも必ず伝わっていくんです。だって嬉しくてしょうがなくなるから。いろいろありますよ、生きてればね。でもへりくだって恵みに満たされ続けていくときに、いろんなことが起こりますが、必ず乗り越えていくことができる。高ぶることもないし、卑下することもない。あまり周りのことに振り回されなくなるんですね。それは神様に愛されている自分が分かって、神が共にいてくださって味方になってくださるって分かってますから、もう徹底的にもう許されてますから、そのことで責め立てられる必要がないので、周りに起こることで振り回されることから解放されていくということですね。私たちは神の恵みの深さ、広さ、大きさ、高さを十分に知るものでありたいと思います。そしてその主の恵みのをですね、幸いを本当に味わって生きていきたいと思うんですね。神様が恵み深いお方であるということを皆さん確信していただきたいと思います。そしてその確信が満ち溢れていくときに、実は私たちの周りの家族、友人が同じように神様の力と素晴らしさを知って、あのエトロのようにですね、神を賛美するものと変えられていくということを私たちも見ていくことができるに違いない。皆さんの家族が私たちと同じように主の恵みに圧倒されて皆を褒めたたえる、そのことを皆さん夢見ていきたいと思いますよね。熱心になっていきたいと思いますよね。自分の家族を救うためにも、私たちはもっともっと熱心に神様に祈り求めていくものでありたいと思いますね。家族が救われる日、友人が救われる日が間もなく来るということをしっかりと受け止めて歩んでいきたいと思います。一言に言います。